それではお座りのままで備えの賛美歌、本日は賛美歌21を使用します。で、賛美歌21の55番を歌います。ただいまより本日の礼拝を始めます。お立ちいただきまし、あ、ごめんなさい。 疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。小詠26番を歌います。お立ちください。神様、聖霊降臨節第13週節の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をおきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌の93番の A にございます。それでは使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、天に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより足りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。賛美歌17番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げいたします。暑さの中にもかすかに秋の涼やかさが感じられるこの明日、このところに集められ、主なる神様、あなたへの礼拝を捧げることができますことをまず感謝申し上げます。すぐる一週間を帰りますと、私たちの心は人を裁いたり、譲らねばならないところを譲れなかったり、あと一言の言葉かけや一つの技ができなかったりと、本当に固くなでありましたことを懺悔いたします。どうぞこの固くなな心を御言葉で打ち砕き、聖霊で満たしてください。今ギリシャではオリンピックが開催され、その成果を世界中が楽しんでおります。オリンピックは平和の祭典ですが、そのオリンピックでさえ過去の歴史の中では戦争のために開くことができなかったり、イデオロギーの違いのために参加できなかったりという事態もありました。また今回も故国の戦火の中から出場している国々の選手もおります。どうか神様、私たちに、そして世界中の人一人一人に、それぞれの文化や宗教、信条、環境、生活を尊重しながら共存する寛容をお与えください。あなたによる平和が世界中に満ち足りますように。子どもたちの夏休みも残り少なくなってまいりました。この夏休みに自然災害に遭った子どもたち、水の事故で命を落とさねばならなかった子どもたちもいて、心を痛めるところでございます。どうか神様、あなたの守りが子どもたちの上に豊かにありますように。そして新しい学期を無事迎えることができますように。長いお休みの中で与えられました数々の成長や感動を彼らが素直に伸ばし育むことができますようにお守りください。また私たちの牧師も今夏休みの日々ですが、春からの新しい認知と環境の中での疲労を解消させ、秋からのあなたへのご奉仕に新しい意気込みで立ってくださることができますようにお守りください。牧師を支えられるご家族の上にも恵みをお与えください。またその牧師に代わり、今日私たちにあなたからの御言葉を取り継いでくださる工藤神学生を強めてください。御言葉を伝える良い言葉、麗しい言葉を語らせてください。私たちの心の徳を立て、再び立たせる慰めの言葉を語らせてくださいますように。聞きます、私たちの心を開き、御言葉で満たしてください。御言葉にのみより頼む信仰をお与えください。心ならずも病床にある方、高齢のためお仕事のためにこの場に出席できないでいる方々には、それぞれの痛みや苦しみ、疲れを取り去ってください。そして望みを増し、力を加えてください。今から捧げます私たちの賛美と祈りの礼拝を御心にかなうものとして清めてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。 アーメン。お立ちいただきまして賛美歌55番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書11章25節から30節、新約聖書の20ページです。
聖書を朗読いたします。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。 そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。
ついにこの日がという感じがしますけれども、私が2000年の4月に同志社大学神学部に入学して、早4年半近くの月日が経ちました。曲がりなりにも神学生というのを4年半近くやっているわけですけれども、その乏しい学びの中でよく耳にする言葉で、キリスト教は言葉の宗教だということをよく聞きます。ロゴスというギリシャ語に馴染みのある方も大勢いらっしゃると思いますけれども、確かにキリスト教は言葉を大切にしているという部分が特徴としてあるようです。例えば仏教と比べてみると分かりやすいかもしれません。お盆のシーズンでしたので、先日私は実家の法事に出席してきました。法事と言いましても、お坊さんがものの10分ほどお経を読んで帰られただけだったんですけれども、なかなか読んでいただいても足がしびれて困るだけなので、よかったといえばよかったんですけれども、このお経というのがですね、こうただ聞いているだけではさっぱりわからない。中国語だったりサンスクリット語だったりするんだと思いますけれども、ただお坊さんに読んでいただいているだけでは何のことを言っているのか聞いている人にはさっぱりわからないわけです。じゃあだからといってお経をこれからわかりやすい現代日本語訳で読んでいただこうということになったら、今度それはまたそれでありがたみがないということになるんだと思います。お経というのは意味がよくわからなくてもいいから、もうそれだけで、それ自体ですでに価値があると、私たちは考えているようです。その点キリスト教の聖書は違います。聖書は300カ国以上の言語に翻訳されていると言われています。さらにはその一つの言語だけでも何通りかの翻訳が出されています。私たちが使っている日本語だけでも、この主に用いております新共同訳聖書、他にも新改訳、フランシスコ改訳など、挙げればキリがありませんし、いまだにその翻訳の正当性というのが検討され続けています。なぜそこまで翻訳にこだわるのか。それはやはりキリスト教が言葉を大切にする宗教だから、言葉として教えを受けてそれを理解するというところに重きを置く宗教だからだと思うわけです。聖書の言葉の示す真の意味を理解しようとするところに私たちは価値を置きます。そういうキリスト教だからこそ、御言葉に学ぶという言い回しをしますし、聖書研究会なども盛んに行われるわけです。私はこの4月から中学校高校で非常勤講師として聖書科を教えています。で、この聖書について教えるという仕事の現場においても、一つ一つの言葉を丁寧に伝えるというところが大事になってきます。普段私たちが教会生活を送る中では、何気なく口にしてしまっている言葉、耳にしている言葉、その一つ一つを生徒には噛み砕いて理解させなければいけません。例えば罪という言葉、罪とは何かということを説明しろと言われて、皆さんはどのようにお答えになるでしょうか。いろんな言い方ができると思うんですけれども、一番分かりやすい言い方として中学生に私はこう教えました。自分中心の生き方です。他者のことを顧みず自分の利益だけを求める生き方、それが罪だというふうに教えています。またその罪に連なる言葉として、悔い改めという言葉、この言葉もまた慣れてしまうとあまり意識せずに使ってしまうんですけれども、これは自分中心の罪の生き方をやめて神様の方に心を向けることというふうに教えています。こんなふうに一語一語噛み砕いて説明するわけですけれども、そこで伝えた言葉の意味というのが自分自身への問いかけとしてまた返ってくるということをよく経験します。 自分の罪に気づき、それをあがなうために命を捨ててくださったイエスを知って、そのイエスこそ救い主であると告白したはずの私。じゃあその自分自身というのが、自分中心の生き方が罪であるというならば、その今の自分は罪をあがなわれたものとしてふさわしい生き方をしているだろうか。悔い改めて心を自分自身の方ではなく神様の方に向けて毎日を生きているだろうか。そんなふうに自らを顧みさせられるわけです。今日読みいただいた聖書、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この言葉は自分中心で生きるという罪の重荷に疲れ果てた人たちに対するイエスの愛に満ちた招きの言葉です。多くの人がこの聖句に慰められ安らぎを覚えてきたことでしょう。事実、辛い時、苦しい時にこそこの言葉は深く私たちの心に響いてきます。しかしこの言葉には続きがあります。イエスのもとで休んだ者は次にどうするべきなのか。私の首輝きを負い私に学びなさい、イエスはこうおっしゃっています。首輝きというのは聞き慣れない言葉ですけれども、二頭の家畜を並んで歩かせるために首につなぐ道具のことです。つまりここでイエスの言う私の首輝きを負いなさいというのは、私と共に並んで歩きなさいということです。主イエスと共に歩むということ、カトリック作家の遠藤周作はこのイメージを同伴者イエスという言葉で表現しています。私はこの同伴者イエスという言葉がとても好きですし、またこのイメージは多くの日本人の心に通じるものであるというふうに言われています。ただここで勘違いしてはいけないのは、同伴者イエスというのは私たちが行く先々についてきてくださる方ではないということです。同伴者イエスは私たちが自分の思いのままに引っ張り回していい存在ではありません。むしろ私たちがイエスの首輝きを進んでおい、その歩まれるところを並んでついていく、そういうものです。イエスは人に仕えて生きた方です。休ませてあげようというその一言にも、疲れた者に仕えようとするその姿勢が十分に表れていると感じられます。重荷を負って疲れ切った私たちは、このイエスの温かい招きの言葉に引き寄せられ安らぎを得ました。そのイエスの姿はまさしく傍らに立つ者、同伴者としてのイエスの姿です。そしてその招かれた者には新しい生き方が求められています。それがイエスの首輝きを負い、イエスに学び、イエスと共に歩むということです。イエスと共に歩むとはどのような生き方か。それは隣人を愛する生き方です。悲しむ人と共に泣き、喜ぶ人と共に喜ぶという生き方です。受けるよりは与えることを幸いとし、自分の敵を許し、自分を迫害する者のために祈り、求める者には惜しまず与える生き方です。非常に厳しい生き方です。非常に厳しい。しかしこのイエスの言葉を福音として受け取る者にとっては、これは負いやすく軽い首輝きだとイエスはおっしゃっています。招かれた、許された、そこで終わりではありません。私たちの新しい生き方はむしろそこから始まっています。自分中心という重い重い罪の首輝きを下ろし、イエスに従うという人々に仕えていくという新しくて負いやすい首輝きが今私たちに与えられています。そのことを喜びとして日々を歩んでいるでしょうか。主に従って共に歩めるということを喜びとして私たちは生きているでしょうか。ともすれば、許された、私の首輝きは下ろされた、 そう開き直って同伴者イエスを自分の意のままに引っ張り回すようなことになってはいないでしょうか。教会に来るのは何のためでしょうか。自分が楽になるため、自分が癒されるため、自分が許されるため、そうではない。ここで神様と出会うことによって楽になった自分が今度は苦しむ人の重荷を担うため、ここに来て癒された自分が今度は傷を負って痛む人の傍らに寄り添うため、ここに来て許された自分が罪にうめく人を導くため、そのために私たちはこの教会で、この礼拝の場で神様と向き合い、語り合い、新しい力を得て押し出されていくのです。人が聞いたら、そんな疲れることなら教会なんて行きたくないというふうに言うかもしれません。確かにキリスト者として生きるというのはそれぐらい辛い、しんどいことなのかもしれません。厳しいことなのかもしれません。しかし自分のことだけを考えて生きる罪の生き方に比べれば、それは実に実に軽い首輝きだと私たちは言い切れる、そのような確信を私たちは与えられています。礼拝において私たちは献金を捧げます。これは本来奉献、捧げ、奉ると書きますけれども、奉献と呼ばれるもので、古くはパンやブドウ酒など生産式で分かち合うためのものを互いに捧げるという儀式でした。自分自身が持てるものを一旦神様にすべて捧げる、委ねる、そして改めて隣人へと分かち合っていく。現代ではそれを便宜上金銭で捧げていますけれども、本来の目的は捧げ物を通して自分自身を神様のために用いていただくのだと確認する場です。ある子供の礼拝で献金を持ってくることのできなかった少年が奉献の台座の上に登って自分自身を捧げた、そういう逸話を聞いたことがあります。この少年の行為は奉献というものの本質をそのまま表したものだと言えるでしょう。私たちもまたそうあるべきです。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。自分のことだけを考え、それによって起こる葛藤や摩擦に疲れ切っていた私たちは、この言葉を聞いて胸を打たれ、確かに安らかな憩いを得ました。そうして新しい力をいただいた私たちは、イエスの次なる呼びかけに応えなければなりません。私の首輝きを追い、私に学びなさいと。今改めて私たちが追うべきこの軽い首輝きを喜んで引き受けましょう。悔い改め、自分のためではなく神様のために生きる一人一人として、この軽い首輝きを喜んで引き受けましょう。イエスが共に歩んでくださるというこの上ない恵みを感謝しつつ、この自分自身を進んで捧げるのだということを深く心に留めつつ、この新しい一週間をこの時から、この場所から共に歩み出していきたいと願います。お祈りいたします。私たちを愛し、私たちを招き、私たちを用いてくださる神様、今日もこの礼拝を通してあなたに従う決意を新たにする機会を与えられました。感謝いたします。主イエスの招きによって私たちは主ご自身とつながる首輝きを追う、そのような喜びを与えられました。小さくて欠けの多い器ですけれども、神様、どうぞ私たちを用いてください。あなたに従って歩むことのできる喜びをいつも思い起こさせてください。とりわけ私たちの足が弱るとき、思いの鈍るとき、あなたがすぐそばにつながっていてくださるということを思い出して、また新たな力を得ることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちくださいまして、賛美歌の507番を歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、御前に集って礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。今日はまた敬愛する工藤神学生を通して心の奥に届く信仰の糧を与えられましてありがとうございました。あなたに愛され許されたものとして、どうかあなたの指し示してくださった道を元気に歩むことができますように、そうして周りの人たちの心に寄り添うことができますように、今日からの歩みを強めてください。今捧げましたもの、聖別してあなたの御用のためにお使いください。小さな祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げいたします。
アーメン。牧会報告グリーディングの前に、今日はたくさんの方が新しくお見えになってくださいました。ご紹介いたします。その場でお立ちください。田中雄也君、それから森垣雄介君、小牧美沙さん、この3人の方は同志社交流の高校生の方たちです。それから田中美沙子さん、田中雄也君のお母さんだそう。ごめんなさい、田中美沙子さんはお嬢さんの方。田中美沙子さんいらっしゃいますか。それから田中明子さんがお母様でした。大変失礼いたします。以上の方がお見えくださいました。それでは皆さんグリーティングをなさってください。それでは牧会報告を週報に従ってさせていただきます。本日 の、 集会は伝道委員会だけです。ハンドベルは中止です。それから次週の主日は8月29日は、講談交換になっておりまして、説教が佐藤直樹先生です。大和播磨教会の先生です。それで、礼拝の後佐藤先生を囲む昼食会をいたします。会費200円でいつものサンドイッチです。それから、そこでお腹を満たしていただきまして、恒例の例年通り教会の大掃除をいたしますので、皆さん頑張って残ってください。からひまわりグループが9月2日から、ハンドベルの練習は9月7日から、聖書講座と晩祷会が9月8日、同じくピーターパンの礼会も9月8日に開かれます。その他の集会についてはどうぞお読みください。それから裏へ回りまして、お知らせのところで CC1 について報告させていただいております。今年はフィリピンの子どもと、それからバングラデシュの子ども計3名の子どもを支援させていただいております。で、献金いただきました方々のお名前を載せさせていただいておりますが、もしの漏れている方がございましたら大変申し訳ございませんでした。それから昨年に比べますと、今少し献金の額が少ないかなというふうに思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。以上です。それでは聖栄祝祷をもって礼拝を終わります。
Oh.
地にこの家と出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you. Thank you.